さっきね4階でいろんな人が来るって言ったけど、
はい、
僕もまあいろんなグループと付き合ってたでしょ、
はい、
その人たちが我が家でまあマックスはね60人ぐらい、
うん、
部屋に入ってたんですよ。
もうぎゅう
ぎゅう。さっきのね68平米のところを、はい、あの改造してね、
はい、
あの20畳の部屋を作ったんですよ。そうすると60人ぐらい入れるんです。でそういうのを始めた時に、はい、それはまあ僕は雑誌やってた時で、はい、そうすると、ね、大体一つの雑誌作るのに60人の人がいたから、うんうん、そしたらね子供たちがねそのところで催し物をやってくれた、
うん
うん、これである時はねちょっとした小芝居、
うんうん、
ある時は映画を作ったりしたね。それをみんなで見ると
か、ね、コミュニティが、うん、すごい、すごい、
そういうのがあったんですよ。でだからそうやって人がなんか知らない人たちがいっぱいいるっていうのに多分ねあのなんだ慣れてたっていうのかな。
明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。鈴木敏夫のジブリ汗まみれ、先週に引き続き今週もサッポロビールの公式サイトチアアップ、人、物、ことを届ける企画、親子が紡ぐ恵比寿と家族の半世紀、街で寄り道 in 恵比寿ボリューム5をテーマに、鈴木さんと娘の鈴木まみこさんが受けたインタビューの模様をお送りします。本企画では様々なジャンルで恵比寿にゆかりのある人物にお話を伺い、恵比寿の寄り道な魅力を語ってもらいます。インタビューアーはサッポロビール株式会社チアアップのメディア担当の杉浦若菜さん、ライターの田原奈々さん、そして株式会社アマナの武藤天司さんです。まずはこんなお話から。
だから68平米で20畳って大変なんですよ、うんうん、あと4畳半をね3つしかなくてね、うん、これでまあ今度部屋が広がっていくとその人たちにね、だから人間の世の中って面白いなと思ったんだけど、まあ、我が家がそれで終わって今度は豆の部屋でそうやっていろんな人が集まる、
うん、
そういうことが始まったんだよね。
繋がってますね。
だからねあの僕はねあんまりその具体的にね家内とは揉めない方なんですけれどね、あの1個だけ揉めたのはね、そうやっていろんな部屋があったでしょ。でねついね広い部屋を作っちゃったんですよ。その部屋は110
ぐらいかね。
110ぐらいあれ、
うんうん、
でもう一つがね、はい、それが68平米だ、うん、それ、ね、まあ、僕実は言うと今あの なんだっけ就活
週末校え何就活
卒婚、まあ、ちょっとこれは別の理由もあってね、うちのカメさんがね猫とかそういうの好きで、僕猫ダメなんですよ。すごいアレルギーで、
はいはい、
豆もそうなんだけれど、俺ねいろんなことがあって僕今こっちの方に来ちゃったんですよ、うん、そうするとねどっちが誰が住むかって、そうカメさんがね反対したんですよ。豆たちがすぐ暮らすことに、僕は当然家族がいるんだから、はい、そっちに住むって言ったね。なんでね娘たちにそんな広いとこ与えたら贅沢だってじゃあこれは誰が住むのって言ったら私が住む、うん、それだけはね少しね場所があるとねいろんなことが起こるからって言って説得して、うんうん、それだけやったね、
うんうん、
そしたらその結果いっぱい集まるようになった。
いや本当に場所があるって
すごい。だから孫はすごいですよ。いつも知らない人が来て
また同じ
またどんどん
知らない人が泊まったりして
、なんか家行くとね家が空いてて知らない人がいるとか、
すごい。
東京ではあんまり
言って東京いや本当田舎の、
ね、そうです
よ。村みたいなところで来てることが
なんかこの都会にいながらその田舎のつながりを持ってるっていう感じがして、なんかそれがね昔の恵比寿を彷彿させて、
そうそうそうそうそう、
持ってらっしゃる感じですよね。
そうなんですよ。私はそれを続けていきたいなと思ってます。
だからもう その関係者って何人いるんだろうと思って。ママ友が何人？
ママ友はね、まあ15人とかかな。
15人ぐらい。それで？
高校の友達とかで10人ぐらいとかで、オンラインサロン50人ぐらい。
うん、もう優に100弱ぐらいになります。
そうすると今度ママ友の友達とかも来るようになってく
る。ママ、ね、そんだけの人数がね。で僕の知り合いもまたいろいろいるでしょ。
そうそう、
会社のもいれば、でそこがね混じったりしてるんですよ。
いや、めちゃくちゃいいじゃない、いいじゃないですね、素敵、素敵、
一緒に旅行行ったりして、
すごい
ですね。エフェスに住んでそのコミュニティに入りたい。
子育てもだから楽なんですよ、みんなで見れるから。
めちゃくちゃいいですね。
だからもう誰かの弟とか、私初めて会った子とかもうちに週末泊まったりして、なんかお母さんたちも楽だし。
だからなんつったいかな、一種の共同体ですよね。
いや、すごい。
だからそれがね、気がついたらね、僕まあタイ人の娘が知り合いになって、うん、その子が泊まりに来るようになったりして、ね、そしたら、まあ、娘と仲良くなったり、うん、田舎まで、彼女の田舎まで行っちゃったりね。
見ました
ね。
そうなんですよ、
すごい。家もすべて大切に、
ぐちゃぐちゃ
ぐちゃぐちゃ
いいぐちゃぐちゃが、
うん、でもしっかり全部太い線でつながってるような、
うんうんうん、なんでそうなったのかよくわかんない。まあ孫にも影響を与えるでしょうね。
そうですね。
そのお孫さんが恵比寿をまた守っていく、ま、この文化、ね、周りは変わってもその文化ちゃんと守られていてっていうのが、う
ん、なんか面白いのは、私たちはまだあの恵比寿がどんどんそのおしゃれになっていったりして、なんか評価が変わっていったんですよ。だから前は全然誰も知らないの街だったのが、なんか恵比寿に住んでるプライドみたいなのが出てきたんだ。だけど子供たちにはそれがないんですよ、まだ。
今は
そうだね、もう恵比寿が当たり前だから、恵比寿いいとこ住んでるねって言われる機会もまだないから、
今から外に出るタイミングですよね。
そうなんですよ。だからもうなんか面白いんですよ。あ、全然すごいんだよ恵比寿ってって説明しても何がみたいな感じなんですけど。
確かに彼らの当たり前ですもんね。
そう、そうですね。そうなんですよ。
その当たり前がすごく貴重な難しいことだとは思うので、
それこそどこかその普段家で集まるみたいなことが多いっておっしゃったんですけど、はい、どこか出かけられたりとかする場所ってあったりするんですか、ご一緒に。
あります、あります。あのやっぱガーデンプレイスとかでイベントとかあるんですよ、子供の、はいはいはい、あとまあいろんな豚公園とかいろんなそういうとこでもお祭り、はい、地元のお祭りとかやったりするんで、結構そういうお祭りは行きますね。
恵比寿の盆踊りとか。
そうですね、恵比寿の盆踊り。でもむしろ恵比寿の盆踊り、なんか豚公園わかります？豚公園っていうのかな。
あの
マルジェラの方の公園、マルタンマルジェラがある方の、
はいはい、
メゾンマルジェラがある方の公園なんですけど、うんうんうん、そういうところではあのお祭りとかがあるんですけど、それは地元の人しかほぼ来ないんですね。だけどもう駅前の盆踊りはもう、うん、いっぱい人が来るようになったから、むしろアウェイです。すぐ家帰っちゃいます。もう混んでて。
いや、その豚小屋の方のお祭り行ってみたいですね。
そうですね。そこはもうね、地元の人がなんかティッシュペーパーここ巻く
対決とかしてるんです
よ。ローカルな。
本当ローカルな感じの。
めちゃくちゃいい
感じの。
なるほど。
そうなんですよ。
やっぱりみんながあの郊外に住んでしょ、
うん、
そうするとそのね、ある種の中堅ね、としての恵比寿ってやっぱり大きいんですよ、
うんうん、
だからみんなね、結構ね、恵比寿にはあのこういう場所があるとね、寄ってくれるんですよ ね、
そうですよね。
それでご飯食べたり話したり、うん、それは未だにあるから、
うん、
まあそれによってね、人間関係もできるんだなってことは学んだんですよね。
なんかみんなでもあのやっぱり人がたくさん来るのには慣れてるから、
うん
うん、すごく受け入れる体制があると思います。その田舎のつながりを持っていながらあのたくさん受け入れるっていう、それはありますね。
あれ前なんかだって家へ帰ると大変だったですよね。なんかサウジアラビアの人がいたりね。いや本当にこれなんかね、大使館の方なんだよね。どうしてかって言ったら、そのあのこうね、タコ公園にその人遊びに来てたわけ、
うん、
俺で仲良くなってうちにも来るようになったとかね。でそういう人とまた僕の友達が仲良くなったりね。だからそういうのをね、あの知らず知らずうちにね、 身をもって体験したんですよ、豆なんかは。
そうですね、
でも毎日飽きないですよね。
そうですね、
毎日刺激とドキドキドキと。
だから孫見てて分かるんだけど、知らない人に会っても平気ですよね。
お孫さんおいくつぐらいの？
今中2です。
あ、そうなんですね。
中は2年生、
うん、そろそろじゃ恵比寿はすごい
すごいと気づきだ
そう。あ、でも私立に行ってるので結構そういう話題になったり、いろんなとこから来てるから、うんうんうんうん、なったりしないのとか言ったら全然しないって言ってました。
周りももしかしたら
周りも多分それなら
学校から近い、学校目黒なんで学校から近いねっていうことだけで、
だからまあ僕朝ね、そういうわけで朝飯はね自宅へ帰るんですよ、うんうん、それよくその孫に会うんですよ、そうね、本当に不機嫌そうな顔してこうやって逃げて
反抗期
ですか？なんであのじいじにだけです。
恵比寿のコミュニティの中心みたいな感じにいられる、おられるのかなってな。
そうなのかな、うん、ちっちゃいコミュニティではそうかもしれない、うん、でもやっぱりそれは 家の存在が大きいですよね、みんな、うん、あの地方から出てきて住んでる友達が多いから、はいはい、あのそんなにあの家もなんか人をたくさん呼べるような家っていう感じでもなかったり、うんうん、そうするとやっぱり、うん、あのうちって駅からすごく近いし、はい、集まりやすいから、はい、それでそこが拠点になって、だから私がいなくても集まってますけどね。私の旅行中とかもみんな集まってるので。
でも絶対軸にマルコさんがいらっしゃらないと成り立たない話と思うので。
いや、なんか本当に場所が人を集めるんだなって思います。いや、
でも今日も何度も場所が人を集めるっていうお話で、
恵比寿だ、
恵比寿っていう街並みがこう本当体現されてる方だなって思いますね。
しかも恵比寿って言ったらなんかちょっと行ってみたいなと思うじゃないですか、みんな、はい、だから来てくれるのかなっていうのもありますね。
好きなスポットとかあったりするんですか、あの恵比寿の中で。ちなみに
僕は恵比寿神社って好きなんです。
ああ、
はいはい、恵比寿神社
か、そうそうそう、恵比寿神社のよくじゃああ
れね、実はね、あそこのなんていうんだ、並木橋のすぐそばにね、はいはい、大きな神社があるんですよ。その神社と恵比寿神社って親戚っていうのか。だからそこのね、なんだ、神主さん、
はい、
友達っていうか知り合いなんですよ。
私恵比寿公園ですね。恵比寿公園でそのお祭りとかあると帰りに階段のとこで座って何十人かで喋ってるので、恵比寿公園が好きですね、やっぱ。
まあ引っ越さなかったからね、それ大きいんでしょうね、うん、ずっとだもんね、
49年、
こんなに長くここに住むと思わなかった。
本当ですか？
本当に、
いや本当エピソード体現されてるお二人だと思いますので。いやいやいや、うん、
でもこれからそれこそもうさっきおっしゃっていただいたように川止まることがないというか変わり続けるっていうふうにもおっしゃってましたけど、今後恵比寿ってどうなっていくみたいな、
うんうんうんうん、なんか私はやっぱちょっと繁華街化してきてるから、うんうんうん、うちの周りとかも結構飲み屋が多くて、なんか夜とかもうすごいんですよね、酔っ払いの方々で。だからまあそうなっていくんだろうな。でやっぱどんどんそれが最初ここのエリアだけだったのにどんどん増えていってるんですよ、うん、だからそれがなってくんだろうなって。で慣れてはいます、慣れてきてるので私は結構対応して夜のうるさとか全然平気なんですけど、うんうんうん、なんかでもそれもいいんですけど昔ながらのお店は残っててほしいなと思ってます。小槌とか、
うん、なんか定食屋さん大好きです。そう
やっぱどんどんなくなってるんですよ、は
い、あの簡単で。
そう、あれはなくならないでほしいな。
めちゃくちゃいいですよね。
そうみんな知らないけどテイクアウトもできるんですよ。
え、そうなんですか？
私最初お皿持ってテイクアウトしてたん
ですよ。え、それ地元がすぎる。
地元がすぎる。今お弁当箱に入れてくれる
よね。全然知らなかった。
そうなんですよ、
ね、やってる人はもう変わってったしね。
そうそうそう、
今若い人がご飯なくなるとあそこへご飯買いに行って、
あ、そうなんですか。確かに小槌からあるんですね。
小槌だからもともとあそこは小槌だったんじゃないかな、
うんうんうん、私が超物心ついた時から小槌だった、うん、へ
え、名店ですね。
だからまあだからそこはね娘と僕と多分違うんだろうけど、多分ね、世の中また変わる？ うんうんうん、僕が好きな町なんじゃないかなって気がどっかでして
る、古い町に戻るってこと、うん、
だって多分ね、やっぱり錆びれるっていう気がしてんだよね、
うんうんうん、
でその時の錆びれ方ってね結構良かったりするんだよね、
うん
うんうん、その頃死ぬのかなとか
味が出てきてねそこに鈴木敏夫さんも一緒にいらっしゃると思います
ね、
一緒にまた10年後語ってください、うん、
分かんないけどね、
ちなみにその今おっしゃったまた錆びれていくっていうのは具体的にそうどういう予想があってとかってちょっとお聞きしてもよろしいですか。
いやそれはまた単にね思いつきなんですけどね、
はいはい、
あのなんだそれはね別にエグエムスに限らずですよ、
はい、
要するに右肩上がりでずっと発展していく、うん、みんなどっかでそういうことをね、
うん、
思ってきたのが日本の歴史、
うん
うん、で特にね東京を中心にして日本は、
はい
ね、繁栄を迎えたんだけどさ、うん、どうもそれが立ち行かなくなってきてるじゃない、
うん、
そうこれをどうするのかっていうのはね、恵比寿だけの問題じゃなくて、
はい、
全体の問題だって気がする、
はいはい
はい、そうその時に、はい、みんなねその日が来て多分ショックを受ける人もいると思うんだけれど一方でそれでやれやれってほっとする人もいると思うわけ、
うん、
その両方のねある種のねささやかな戦いが起きてそれでいい感じになるってこともあるような気がするんだよね、うん、やっぱり東京もねすごい変わったもんね、あの恵比寿だけじゃなくて東京が変わったですよね、だから僕ね、まあ、新幹線でいろんなとこ行って帰ってくるとき必ずね先に立ってね街の風景がどうなってるかって、ね、車窓を見るの好きなんですよ、そうするとねやっぱり大きな特徴は家がどんどん小さくなってる、
うんうんうん、
でこれは限界まで来たっていうのがあるから
なるほど、
ね、
はい、
そうするとその後どうするんだろうっていうとね、
うん、
みんな ね、 ねそれを客観的に見ちゃうとなんか寂しさを感じるかもしれないけど一方でそれによってもたらされる、
うんうん、
ね、静かな平和もあるような気もする、
あ、それこそそういった今恵比寿に住まれていていろんなチャレンジというかいろんな方とつながったりとかそれこそオンラインサロンとかされたりとかもしてらっしゃるなと思うんですが、今後恵比寿を拠点に やりたいことチャレンジしたいことみたいなのがもしあれば教えていただきたいです。
それこそ私オンラインサロンやっててもう本当沖縄から北海道までメンバーがいるんです
ね。おお、そうなんです
ね。で結構そのメンバーが恵比寿に集まって、うん、大勢で集まることが多くて、うん、そうするとやっぱりそのメンバーだけじゃなくてお友達とかもなんですけど、はい、みんなにとって恵比寿が特別な街になるんですよ、
うんうんうん、
なんか第二の自分の街みたいな、うん、なんかその感覚がすごく嬉しくて、なんかせっかくオンラインサロンをやってるので恵比寿でそういうなんかイベントとかをやっていろんな人を呼んだりとかして、うんうん、恵比寿がなんかもっとこうみんなの中で特別な街になるといいなと思ってます。錆びれさせないように
私の意見が
私は恵比寿を錆びれさせないために頑張ります。
でもね、まあ娘に引っ張り出されてね、僕なんかもそれに協力させられて、
これからもしてもらう
僕は殺されるんじゃないかっていう、ね、その恐怖もあるんだけれど、見てて面白いのがね、まあそれこそ北北海道から南は沖縄まで、うん、いろんな人来るでしょう、
はい、
そうするとね、ある時期だったらね、その中から東京へ来ちゃうっていう人みたいな気がするの。人にも現れないんだよね。
むしろ東京から地方に行ってる人が結構いるね。
確かに。
でね、俺ね、まあ実はあることで、まあ、前から気になってることがあって、長野県にね、飯田っていう町があるんですよ、
はい、
でこの飯田ってね、今ね、まあ、知られざる、ね、今いい、まあ、町として市としてね評判なんですよ、
うんうん、
でじゃあ誰がそんなことをね作ったのか、
うん、
そうするとね、まあ、これある世代がやったらしいんだけれど、まあ、東京でその学生時代を過ごして、
うん、
それで国の役人になったり東京都の役人になった、そういういろんな人たちがね、うんうん、一斉にみんな辞めてね、
うん、
10年ぐらい働いた後、みんな飯田へ帰ったんです。
へ
え。で帰ってね、何やったか、やっぱり自分たちのね出身の町をね、うん、 もっと大事にしようって、うんうん、でやったことは何かって言ったらね、普通ね町おこしっていうとね、そこでまあ産業を起こしてね、いろいろやるじゃない、
うんうん、
そう普通だったらだよ、そこで生産したものでね、売り上げと利益を求めるはずなのよ、
うんうんうん、
ところがこの連中がねちょっと違ってたのはね、求める利益はなしなの、
うんうんうん、
で売り上げもなしなの、
うんうん、
で作ったものは全て飯田市っていう町の中で全て終わらせる、
うんうん、
でそれによってすごい発展したのよ、で全然ね出てかないんです、
うんうんうん、
これで今ね飯田っていうのはすごい注目されてるんですよ、そうなの、
うん、
だからねそれのそのこととね、今サロンで僕はまあいろんな人に会うことになったでしょ、見ててなんか似てる部分があるんだよね、
うんうんうん、
で自分たちの町にね誇り持ってる、
はい、
うんうん、そうするとねこれはね東京もうかうかできないっていうか、
うんうんうん、
そんな気もしてんだけどね、
うんうんうん、
だから本当面白いよみんな、うん、月に2回ぐらいね、あのいろんな話し合いをみんなとしてして
る
んです
。映画について語ってる、
うん、映画を通してなんかね、まあ、いろんなこと分かるじゃない、
うんうん、いろんな舞台もありますもんね、映画だと、
うんうん、
確かになんかもう東京とか地方とかそういう概念じゃなくて、一つ一つの街とかがもうすごく確固たるものにな
ってき
てますよね。
だからもう海外メンバーとか増やしたいねって話してる。海外メンバーにも恵比寿に来てほしいっていう、まあ一人アメリカの方いたんですけど、ちょっとやっぱ時差の関係でやめちゃったので
、昼と夜の、
そうなんですよ、どうしても、ね、会議の時間が難しくて。
僕は老後を楽しみたいんですけどね、
うん、
そう老後って何なんだろうなと思ったね。この間ねそれこそ NHK さんで僕のこと取り上げて本の特集をやっていただいたんだけれど、
うん、
そしたらそこでつけられたある部屋のキャプションが、
はい、
ねえ老後を暮らす部屋とか書いてあって、自分じゃねあんまり意識してなかったんだけど、はい、なるほどと思ったりね、それは思いましたね、
うん、でも引き続き恵比寿ではやっぱ暮らすっていうことですよね。
うん、一時はね本当はね僕ね実は言うと名古屋の出身で、
はい、
名古屋のねまあ親父とおふくろが暮らした部屋、はい、家それをね実は言うとどうしようかっていうね、うん、問題があったんですよ、
うんうん、
で僕ね実は言うと残したんですよ、売るんじゃなくて、
うんうん、
でまあ誰もいないからね、もう誰もその受け継ぐ人いないから売っちゃってもよかったんだけれど、残しとくと何かになるかなと思って、
うんうん、
俺がね気が付いたらもう10年以上、
うん、
そしたらその家ってね将来はそこへ俺は住むのかななんてこともちょっと考えたりもしたの、
うん
はい、だけれどほんでね名古屋ってねあのまあそういう面で見たことなかったんだけれど、人が生きる上で生活する上でちょうどいい具合の街になってきたんだよね、
うん、
そうするとね恵比寿に暮らすのか名古屋に暮らすのかってちょっとねあの思わないでもないよね、まあもう少し経つと結論が出るんでしょう。
エビスをストックされてるってお伺いしたんですが、
いやいや、まあ、いつもねあの、まあ、ここに来る人最後は大概ビール飲んだりするから、
その理由っていうのをなんか多分他の銘柄もね多分人に合わせて飲んでらっしゃるのかなとも思うんですけど、うん、
いやこれはね人気があるんですよね。
そうなんです
か、まあ、2人とも飲めないんですけれど、
もう一個青いや
つもなんかもねなんかあったよね。
それは青いの
もう一個
飲
み
ます。
もう一個
あります。私もお酒飲めないんですけど、やっぱりそんだけ人が集まるのでエビスビールはストックしてます。やっぱりエビスビールを選ぶのはエビスだからです。
あ、
エビスに住んでるからやっぱり人話やる盛り上がりあるっていうか、やっぱりエビスビールなんだっていう
言われるんですか、お客さんとかに。
言われます、やっぱり
エビスなんだ
からエビスビールなんだねって言われるので。
そうなんですね、
エビスビールもありますね。
じゃあお客さんのためにストックして。
そうですね、結構やっぱビールたくさん飲む
んで、
う
ん、結構みんな飲むんですよね。
そうです、すごい、すごいゴミになるぐらいの
人が集まったらやっぱ飲み会みたいな感じに普段はなったりするんですか、それって。
あの自然とそうなりますよ、
ね、あ
飲み会っていうのかそのままね疲れ休めに、うん、それ飲んでから帰るみたいな、
ね、なりますね。
我々もやっぱりコミュニティ、まあ、ビールでつながるみたいなものもやっぱ多かったりするので、うんうん、コミュニティとの相性っていうのはお酒もなんかいい人が集まるっていうのだといいのだなというふうに今感じました ね、うんうんうん、ね共通点だなと思います。
じゃあもういろんなタイミングで人が来れば、まあ、エビス飲んだり、ね、他のお酒とかも、はい、飲んだりみたいな感じなんですね、うんうん。
2週にわたってお送りしてきました鈴木さんと鈴木まみこさんの恵比寿についてのインタビューの模様、いかがだったでしょうか。鈴木敏夫のジブリ汗まみれ、来週もお楽しみに。鈴木敏夫のジブリ汗まみれ、この番組はウォルトディズニージャパン、ローソン、日清製粉グループ、 au の提供でお送りしました。